こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 そして夜再放送は 15.460MHz です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
荒川より子です。季節は足早に夏の季節に入っていきます。
ここサボテンの国アリゾナでもこのところの気温の上昇で大きな丸い花のつぼみが開き始めています。花全体大きいのはかぼちゃくらいの大きな花になります。
京都の長野さんも南国高知から連れて帰ってきた野生自生のうちわサボテンを鉢に植えられたそうですが、その後の成長がいかがでしょうか。植物は季節ごとに花や実をつけ、寿命も動物より長いものも多くあり、千年杉など本当にすごいです。そして桜は満開。植物園横の一級河川、鴨川のほとりも桜が満開です。奥様との散歩を楽しまれたそうですが、皆様も今年はどこも桜が満開だったようですね。
さあ、それでは今日も皆様からいただきましたお便りをご紹介させていただきます。
では早速、埼玉県深谷市の野口みのるさんのお便りからお読みします。様々な陽光は日に日に明るさを増していますが、まだまだ厳しい寒さの日がいささか続いているようですね。3月の声を聞くと、卒業式があったり、ひな祭りがあったり、心なしかウキウキする話題が増えてきているようです。寒いとは言うものの、我が家でもヒヤシンスの芽がどんどん伸びていて、マーガレットの花数も少しずつ増えています。HJB は信号は相変わらず強いのですが、ノイズに悩まされています。しかし、放送内容は全部理解できています。気候の変わり目なので、皆様には体調管理には十分お気をつけください。次は神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りです。今回はマリンバの調べ、希望の言葉を聞いてのレポートになります。アンデスの峰を越えて放送されていた頃は受信機やアンテナが十分性能を発揮しておらず、雑音やフェーディングが多く、録音をカセットテープにして後ほど聞き直していても、音楽として楽しませる、失礼しました。今回はマリンバの調べ、希望の言葉を聞いてのレポートになります。アンデスの峰を越えて放送されていた頃は、受信機やアンテナが十分性能を発揮しておらず、雑音やフェーディングが多く、録音をカセットテープにして、後ほど聞き直していても、音楽として楽しめるような状態ではありませんでした。現在、アーカイブ放送を楽しんでいます。可能な限り、尾崎久子先生の語りのマリンバの調べや、尾崎和夫先生の若き頃の声による希望の言葉を録音し、保存ができています。オーストラリアからの短波を受信していますが、ポータブルラジオとロッドアンテナではなく、通信機型の受信機と屋外に設置した短波アンテナを使用しての受信です。 音は明瞭で、クリアで楽しんでいます。レポートを書いている今日は3月19日火曜日です。今日、来年度の人事の内示をもらいました。来年度もう1年、高等学校で管理職として働くことができるようになりました。定年退職後もこうして仕事を得られるのもイエス様の導きだと感謝しています。一日を大切に過ごしたいと思います。今年も毎月 HCJB 日本語放送へレポートを書くように計画していきます。続いて、福岡県岡垣町の岡村文人さんからいただいたお便りです。アメリカ新発見の旅、今日はユタ州とネバダ州でした。私自身も州の名前は聞いたことがあっても、未知の話ばかりでした。ユタ州のソルトレイクといえば、かつて冬季五輪が開催された記憶があります。ネバダ州においては、ラスベガスがあるということを初めて知りました。両州も HJB のこの番組あっての貴重なお話です。次週も楽しみに待っています。途中、歯を磨いたり、風呂を沸かしたりしたので、5分ほど結社してると思いますが、次回は全時間に耳と心を澄ませたいと思っています。岡村さんは家事のお手伝いもよくなさるのですね。お家の人が喜んでおられることでしょう。
静岡県浜松市の富山俊弘さんからのお便りです。皆様お変わりございませんでしょうか。3月のレポートを送らせていただきます。早速感想です。今日も待ちに待ったアメリカ大陸新発見の旅、本日はユタ州とネバダ州でした。個人的にはネバダ州へは行ったことがありますので、やはり懐かしさもありますし、番組を通して新たに勉強できたこともありました。ラスベガスは独特な感じがありました。そしてその反対にユタ州やソルトレイクはまだ訪れたことがありませんので、ビギナー的な視点でいろいろと学ばせていただきました。正直何回も聞きたいので、番組の再放送をご検討ください。兵庫県明石市の矢浦哲也さんからも、アメリカ発見の旅をお聞きになってのご感想をいただいています。アメリカ新発見の旅を今回は、お二人の居住地、アリゾナ、そしてグランドキャニオンがある州なのだと聞いて、とても楽しく聞きました。私も話を聞いてグランドキャニオンへ行ってみたいと思いましたが、グロッフェの山道を行くのはまあもっと若い時でなければならないのではないかと思っております。ところでグロッフェの山道を行くのは中学校の音楽の授業で聞いたことがあります。蹄の音が印象的で懐かしく思い出しながら聞き入りました。今回もクリスティンさんのレポートでアメリカの州について勉強しながら私もご一緒させていただきました。三重県桑名市の三中博明さんのお便りです。こんにちは。今日はアメリカ大陸新発見、いつものように興味深く聞かせていただきました。今日紹介されたアリゾナ州は何といってもグランドキャニオンですよね。尾崎さんとクリスティーンさんはまだ行ったことがないとのことでしたが、実は私も行ったことがまだありません。今から30数年も前になりますが、当時の写真を改めて 見返すと雄大な渓谷の景色が蘇ってきました。とても懐かしいです。もう一度訪ねてみたいと思いますが、実現しそうでないのが残念です。東京都練馬区の甲斐元文さんです。今月はアメリカ新発見の旅2回放送されましたが、お二人の息の合った番組素晴らしいと思いました。 以前から思っていたことなのですが、この番組はその昔タンパのボイスオブアメリカで放送されていたイングリッシュスペシャルイングリッシュの文化番組に日本語訳がついているある種の英語学習番組と見なすことができるのではないかと思います。実際に一口レッスンのコーナーもありますし、英語を習い始めた中学生にとっては生のアメリカ英語を聞いてリスニングの力をつけるうってつけの番組だと思いました。でそれに加えて生のアメリカ英語を聞いてリスニングを身につけることができるのでうってつけだと思います。それに加えてアメリカ合衆国に関する知識も身につけることができるので、英語で情報を手にし、加えてアメリカ合衆国に関する知識も身につけることができる、英語で情報を手に入れる訓練のために格好の教材になっていると思っています。かつてエクアドルの基地から放送されていた時にもエクアドル、そして南米に関する知識を番組からかなり吸収することができました。 HCJB の放送が行われていたおかげで BCL ブーム当時の中学生はかなりの割合でエクアドルという国家、そして南米という地域に関心を持つことができたと思います。このような番組の持つ文化を伝えるという側面も高く評価されるべきだと考えています。さあ、4月には新たな年度が始まります。また新たな学生たちとの出会いの時期になります。来年度も気持ちを引き締めてかかろうと思っています。海元文さんはフランス語を教えていらっしゃるんですね。ヨーロッパの方の番組もお聞きになっていらっしゃるんでしょうね。
東京都品川区の落合翔吾さんのお便りをお読みします。前回は入院中のため病院での受診レポートとなりましたが、結局16日間で無事回復し退院しまして、今回はいつも通りの自宅から報告になります。腸閉塞という病気で絶食治療期間が長く並行しましたが、今は健康を実感しているところです。今月も女ばかり南米大陸を行くを聞いてのレポートとなりますが、今回も楽しく聞けました。現在では失われた習慣や街の様子と今もおそらく変わらない光景の両方を想像しながら聞くのが大変面白いと思います。地理感覚は一般よりある方かとは思いますが、それでも初めて耳にする話題も多く、地図を広げてみたりネットで情報を深く探ったりしています。またお話をいただく女性の声の抑制が効いた上品な語り口ながらも明るさも十分にある声が魅力的に思えます。この旅もいよいよ終わりに近づいてきたなと感じますが、残りの回も引き続き楽しく聞かせていただきたいと思います。落合さん、お体の具合はその後いかがでしょうか。一病息災と申します。病を得て気をつけることで体の状態を取り戻すことができると言われています。どうかこれからも十二分に養生に励んで元気を取り戻してください。続いて福島県郡山市の高橋豊さんのお便りです。今日の希望の言葉ではヨハネの福音書を取り上げていただきました。この世に生を受け亡くなるまでに人は多くの災いや悲しみに遭遇しますが、人間の災いは神に何ができるかを示す機会が与えられるものという言葉が強く心に残りました。因果応報という言葉が示すように、とかく最悪はその人自身やその両親先祖の行ってきたことの報いとしてとらわれがちですが、そうではなく自己実現を発揮する土台となるものだということなのでしょうね。人間が最悪や悲しみを乗り越えて 前向きに生きていくために必要なことであると確信した次第です。千葉県船橋市の松永のぞみさんも便りをくださいました。今回のマリンバの調べは中南米音楽の旅と題して各地の楽曲を演奏されていました。希望の言葉はヨハネ9章1節から7節からの尾崎氏の説教で盲人の癒しについてでした。今は時代が進み、身体障害があってもユニークな活動で労働をし、それによって自立している人が増えています。イエス様は、身体障害は神の栄光を表すためであると、今回の聖書箇所でも示されていますが、今は先述の通り、神の栄光を示すための手段が増えたように思います。
北海道新冠町というんでしょうか、小田島栄さん、3月16日にいただいたお便りですが、先月のベリカードをメールでいただきました。ありがとうございました。こちら北海道はまだ雪が残っていますが、3月になって暖かい日が続き、雪解けが進んでいます。家は稲作農家で、これから徐々に忙しくなりそうです。さて、受信状況、大変強力に安定して、渾身もなく良好に受信できています。埼玉県鴻巣市の岡安義行さんのお便りです。今日は少し雑音が気になりましたが、番組を楽しむことができました。毎回、女ばかり南米大陸を行く、この番組を楽しみにしています。南米の各国々の様子がわかり、とてもいいと思います。これからもいろいろな情報を待っております。大阪府摂津市の小原美希夫さんのお便りです。3月9日の土曜日夜8時からの 11.905 メガヘルツを聞きました。受信状態は信号は強くて良かったのですが、少し雑音があり気になりました。それでも全体的にはよく聞こえていましたので、番組を楽しむことができました。今日の番組、女ばかり南米大陸を行くのアルゼンチンについての旅行記ですが、南米の国々を巡る女性だけの車の旅、道路が整備されていないところが多く大変だったと思います。今はさらに治安や安全面から危険なところが多くなっているのではと思ったりしています。実際のところはどうなのでしょうか。鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんからのお便りです。週末は HCJB の日本語番組が楽しみです。早春の海を見てきました。常春のエクアドルほどではありませんが、道中には一足早く山桜が開いていました。車道の脇には菜の花も咲いています。なぎの海は薄いブルーで、澄んだ空気の中、高台から海の向こうの山々まで見渡せました。いい景色ですね。安藤さん、目に見えるようです。2月のマリンバの調べを思い出していました。綺麗な景色と軽やかなマリンバの調べ、いい取り合わせですね。1月のベリカードで赤ちゃん、誕生を知りました。尾崎さんのお孫さん、誕生おめでとうございます。幸多かれと祈りました。安藤さんはお孫さんもいらっしゃるんじゃないでしょうかね。孫は可愛いものです。可愛がりすぎて、孫も顔してしまいますけれども。さて、キャベツも緑の葉っぱがボールのように巻き始めています。春めいた日も増えましたが、まだ風が冷たい日もあります。皆様方もお体に気をつけてお過ごしください。 韓国水源市の県大根デジュンさんの歌です。この前の日本短波クラブのミーティングに参加した会員の方々の声を聞くことができて、とても嬉しかったです。お一人お一人、BCL への情熱がすごいような気がしました。日本短波クラブについての紹介で、セントヘレナの放送運営に大きく役立ったというお話、とても驚きました。これは BCL に対する愛情がすごかったという証明でもあります。進歩コードは55444でした。県大根レジュンさんですけれども、韓国の短波クラブの会長をしておられて、日本短波クラブの会員、またイギリス、英国のですね、DX クラブ会員でもあられます。いろんなところで活躍されているんですね。福岡県北九州市の木下博道さん、そして奥様の直子さんから、今月もお便りをいただいております。今回もクリシンさんと尾崎さんのアメリカ新発見の旅を楽しく聞きました。私のあまり知らないユタ州とネバダ州についての歴史や街が、どんな地形で何が活性化しているのか、詳しく解説していただきよくわかりました。ネバダ州はラスベガスがある州なのですね。カジノが合法化され、再び活気を取り戻したようですね。アメリカ新発見の旅の番組、英語の勉強になるのはもちろんのこと、アメリカの様々な州の歴史などを学べるので、とても楽しみにしています。奥様の直子さんもいつも一緒に聞いていらっしゃるんですね。本日の楽しい南米の旅のお話、ありがとうございます。女性たちの楽しそうな旅に、私も一緒に行っているようでした。お花の香りも匂ってきそうで、リアルな旅ではないのですが、アルゼンチンを知ることができました。また、楽しい旅行をすることができました。本当にありがとうございます。そうですね。女性の方がお聞きになると、また見るところ、また聞くところ、考えるところが違うんでしょうね。今日はここで、先月のオーストラリア送信での送信トラブルについて、京都の長野さんに届きました、現地のシェリーさんからのレポートをご紹介いただきます。長野さん、お願いいたします。
皆さん、こんにちは。京都の長野です。HCJB がエクアドルから放送されていたあの頃から、2006年の放送再開の準備の段階も含め、尾崎先生とは長いお付き合いになります。その頃から尾崎先生のご依頼もあり、毎週の放送のモニタリングや、問題が発生した時の送信所への連絡など、お手伝いをさせていただいております。HCJB 日本語放送の送信所は、オーストラリア大陸の北西部、クヌヌラというところにあります。クヌヌラは一年が大きく乾季と雨季に分かれています。雨季には一面湿原に姿を変える広大な土地に巨大なアンテナ群と送信所が置かれています。現在は送信所の近くに専任のエンジニアリングチームが常駐しており、一年365日休みなくこれらの設備の運営管理とメンテナンスに当たっておられます。このチームにエンジニアのブレント・ウィークスさんと奥様のシェリーさんがおられます。かつてエクアドルの送信所でもお仕事をされていました。去年でしたが、突然放送が途絶えた時も、すぐにその旨をシェリーさんに連絡いたしましたところ、悪天候によるアンテナの破損が原因であったことや、その後の復旧の計画を教えてくださいました。この度、クヌヌラ送信所の全貌についてインタビューをお願いしたところ、いいよとお返事をいただいております。近いうちに収録があり放送される予定ですのでお待ちいただければと思います。さて、去る3月31日、日曜日の再放送時に発生いたしました事故についても、シェリーさんから状況の連絡をいただきましたのでご報告いたします。 長野さん、こんにちは。放送の不調をご連絡いただきありがとうございます。ご指摘の通り、15460kHz、日曜日の夕方の再放送の前半に問題が発生いたしました。送信機がフルパワーで送信し始めた直後に停電が発生し、送信ができなくなってしまいました。当時、送信所周辺は雷雨でしたが、それが停電の原因なのかは不明です。送電が再開された後も送信が復旧しなかったので、ブレントと私は送信施設まで車を走らせ、機器を点検、確認いたしました。その結果、送信機は日本時間の20時13分11秒に復旧し、その約40秒後には正常に送信が再開されました。この度の送信状況のモニタリングと送信事故発生時の詳細なレポートに改めて感謝いたします。シェリー。報告は以上です。
長野さん、オーストラリア送信所レポートどうもありがとうございました。緊密な連絡を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日もお別れの時間が参りました。皆様、お便りどうもありがとうございました。
それでは皆様、どなたもお体に十分気をつけてお過ごしください。次の放送まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office。この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。